高浜虚子著、俳句は書く返し書く味わうより、正岡子規の功のみ。旅人や馬から落とす草の餅。旅人や馬から落とす草の餅。子規。この句などは解釈を待たないかもしれぬが、念のために一二言を費やしておく。一人の旅人は馬に乗ったまま、ある宿場の茶屋の前にあって、その茶屋で売っている草の餅を買って、それを馬上ながら頬張りつつあったとき、ふとしたはずみにその草餅を取り落としたというのである。あるいは宿場はすでに出離れて、今、茶店で買った草の餅を馬上で食いながら、悠々と打たせていると、どうかした拍子にその草餅を取り落とした光景かもしれないのである。しかしそれはどちらでも、この句の価値の上には損益するところはない。要は馬上で草餅を食っていて、それを取り落としたというその滑稽味と、のんきな旅情とに興味を持ちさえすればいいのである。蜂の子の蜂になること遅きかな。蜂の子の蜂になること遅きかな。四季。この句も意味は明瞭であろう。蜂の巣の中にある蜂の子が蜂になるのにはなかなか時間がかかって容易にはならぬというだけであるが、ここに注意すべきことはそういう表面の意味だけをたどったのでは句が殺風景になってしまうことである。この句の表面の意味はそれだけであるけれども、裏面に作者のある意味のあることを認めなければならん。それは何かというと、蜂の巣に初めてちょっと頭の黒い針の先でついたほどの小さい子ができてから、それがだんだん大きくなって、ついに羽が生え本当の蜂になって飛ぶようになるまで、この作者は常に親しくその蜂の巣を眺めていたのである。人間の子ではなくって蜂の子であるから、何も成人を待つというほどの熱心な待ちようではなくっても、やはり一つの懐かしみを持って、いつこれが蜂になることかと明け暮れ眺め暮らしていたのであったが、心待ちに待っておればおるほどなかなか容易に蜂にはならない。何十日もたってようやく蜂になったというのである。実際蜂の巣にそういう親しみを持って接したことのあるものでないと、何？蜂の子が蜂になるのか。そりゃすぐだろう。とわけもなく言ってしまうのである。何でもない句のようであるけれども、この句ができた裏面には、そういう作者の忠実な観察があることを忘れてはいかん。家主の無残に切りし柳かな。家主の無残に切りし柳かな。四季。菓子屋の庭に柳があった。その柳が枝を伸ばし、葉を茂らしていたのを、菓子屋人はあまり伸びたままになっているとか、葉が茂って鬱陶しいとか、いろいろに感じていたのであったが、それでもまた一方からは、毎日住み慣れ、見慣れた庭の柳であるから、親しみも、懐かしみもあったのであるが、ある日、家主から植木屋をよこして庭の植木の手入れをすると言って、その柳を何の容赦もなくめちゃくちゃに枝下ろしをしてしまったというのである。あるいは、切りしという以上は寝方からその柳を切ってしまったものかとも解釈ができるのであるが、しかし、無残にという言葉から推すと、まだその柳は、全生命を取られたのではなくって、廃山の形をそこに留めているものと見る方がよかろうと思う。すなわち、切るというのは枝を切ったので、乱暴にもその枝も切り、この枝も切り、いかにも無残に切り下ろしてしもうたというのであろうと思う。生みの親よりも里親の方が情けがあるというのと同じことで、菓子屋人は、自分の持ち物というのではなくっても、 朝暮れ馴染んでいた柳の木のことであれば、切るにしてももっと切りようがあると思うのであるが、家主方にはかえってその情けがなくって、タヌキと違って柳のことであれば、どんなに切ったところで枯れる憂いはないから、たびたび手数のかからぬように思い切って切っておいた方がよかろうと、ずいぶん思い切って切り下ろしたというのである。植木屋をよこしたのではなくって、あるいは家主自身でやったものとしてもよいのである。いずれにしても漢字は同じことである。木々の芽や新宅の庭は整わず、木々の芽や新宅の庭は整わず、四季。春になって庭にあるいろいろの木がそれぞれ芽を吹いた。この家は建築して間もない新宅のこととて、その庭もまだ十分に手入れができておらず、いろいろの木がそれぞれ思い思いに芽を吹いて、さなきだにあまり整っていない庭がますます整わぬ形を示したというのである。古い庭であってみると、多年刈り込まれたり手入れをされたりした庭であるために、たとえ木の芽が吹いたにしても、そう庭は整わずというほどの不格好さは示さないのであるけれども、まだ六庭師を入れたというのでもなく、手当たり次第に雑木を植えたというに過ぎない庭であるから、枯れ木の間はさまでになかったものも、芽を吹いてみるといよいよその不格好さが目に立つようになったというのである。流れ得ざる水のよどみの椿かな、流れ得ざる水のよどみの椿かな、四季。この句は前句のように水上に落ちたる椿の花が流れに従って流れていくうちに、その水のよどんでいて十分に流れぬところに来た。そこでは水上に浮いたまま、やはり水と共によどんでいる光景を言ったのである。桜その他の花でもこういう光景はよく見るところであるが、それが大きい目立たしい椿の花であるところに明瞭なる印象を受けるのである。絶えず人いこう夏のの石一つ、絶えず人いこう夏のの石一つ、四季。これも夏のの広々とした感じである。夏のの中に道があって、その道のほとりに一つの石がある。その石はちょうど適当な場所にあって、適当な形をしているために、そこを通る旅人はよく休む。一人の旅人が休んで立ち去ったと思うと、もうそこに他の旅人が休んでおる。時としては二人も三人も休んでおることがあるかもしれぬ。何にしてもその石の上に旅人の絶えたことがないというのである。夏野の道を旅人のおやみなく通っていることも連想されれば、その石を唯一の休み場所とする夏野の広々とした光景も伺われる。この句もまた、この切れ字のないような一直線な序法が、旅人のいつも絶えずにそこに休んでいることを連想さすに十分な力を持っているのである。この句の作られた時から今日までも、まだその野中の石にはいつも入り替わり立ち替わり、旅人は休んでいるような心持ちがするのである。夏の尽きて道山にいる人力車、夏の尽きて道山にいる人力車、四季。夏の人力車で越していると ずいぶん長い夏野の道ではあったけれども、ようやくもう野を越えてしまって、それから道がまた山に入るようになった。人力車はやはりその山路を通るべく、そこへ引き入ったというのである。これらは夏野を正面から描かず、広い夏野は円形の方にぼかしてしまって、目の前の景色はその夏野の果てになって、これから山路にかかろうというところに、一人の旅人を乗せた人力車を描き出したのであった。人力車が夏野を過ぎて山路にかかるところに、よく旅で出くわす情景が浮かび出るのである。この句は夏野を正面に描いていないにかかわらず、やはり夏野の広大な感じは連想されるものである。実方中将の墓にて、君が墓、竹の子伸びて二三軒。君が墓、竹の子伸びて二三軒。四季。この句は作者が、果て知らずの木と題する紀行文を物した欧州行脚の時の句である。同じく夏ではあったけれども、場所と反対に親しく、笠島に実方中将の墓を弔ろうて、植木した光景をそのまま言ったのである。実方中将に向かって言うような心持ちで、君のお墓には二三軒にも伸びた竹の子が突っ立っておるというのである。果て知らずの木にはこの句は載っていない。後で作ったものか、あるいは収録するに足らぬ句として入れなかったものか、いずれかであろう。果て知らずの木の文章をここに引用しておくことは無用のことでもあるまい。巡査は一人、わらじにて、後ろより追いつかれたり、中将の墓はと尋ねれば、我に尽きてこよ、という、みちみち、いたわられながら、珍しき話などを聞けば、病苦も忘れ、一里余りの道、はかどりて、その、笠島の仮住まいにしばし行こう。地図を開きて、童貞、細かに教えらる、意図親切の人なり、野道、四五町を過ぎ、丘の上過ぎ、黒く追い込めたる中に、一古社あり、何高き、笠島の同祖社なり。京都六条、同祖神の女の証人に通じて、ついに、ここに、見まかりたりとかや、公妃、元より定かならず、我はただ、旅涼しかれと祈るなり。我はただ、旅涼しかれと祈るなり。杉の中、道横に曲がりて、薬師の道を下れば、実方の中将、馬より落ちたまいしところ、大方、心あなるべし。中将は一条天皇の御時の家人なり、ある時、御前にて、雪成卿の官を打ち落としより激凛に触れ、それとなく、欧州の歌枕見てこよと直をこむり、諸々の名所をめぐりてここにかかりたまいしとき、社頭なれば、下馬あるべきよし、土人の申ししに、さては何の御社にやと問いたまう。土人、近々の胸答えしかば、そは因子なり、馬、降りるべきにもわらずとて、坂を降りたまいしに、いかがはしたまいけん、馬より落ちて、欧州の変度にあえなく、身を終わりたまうとぞ、聞こえし。ターゼ、数丁を隔てて、塩出村の山陰に墓所あり、村のわらべに、しるべせられていけば、竹やぶの中に、作もてめぐらしたる、一坪ばかりの地位あれど、石碑の残片だに見えず、ただ人元の竹の子、誤って柵の中に追い出たるが、竹高く空を突きたるも、なかなかに心ある様なり。そのそばに、 西行の歌を刻みたる日あり、枯れ野のすすき片見にぞ見る、豊見氏はここなりとぞ、ひたすらに哀れに覚えければ、我が安家の行く末を祈りて、旅ごろもひとえに我を守りたまえ、旅ごろもひとえに我を守りたまえ、塚の入り口の彼方に囲われたるすすきあり、ようよう一尺ばかり老いたるものから、片身のすすきとはこれなるべし、うんぬん。このたけのこの句がいかなる光景を詠んだものであるかということは、この文章と照らし合わせてみると一層よくわかるのである。さみだれのかっぱつっぱる刀かな、さみだれのかっぱつっぱる刀かな、四季。これは維新前の侍の道中などを想像したもので、さみだれのためかっぱを着て歩いていると刀が定めて突っ張るであろうというところからできた句である。維新前の人であったらあまりやりふれたことで、そんなことは苦にしようとも思わぬかもしれぬのであるが、その時代を過ぎ去ってみると、こういうことを苦にしてみて、どこやらその時代を懐かしむ心を満足さすのである。C の矢の主やみたりさつきやめ、 C の矢の主やみたりさつきやめ、四季。C の矢の主というのは誰のことを言ったものかともわからぬが、とにかくこの文字から想像のつく通り、大きな C の木のある家の主人に違いない。そういう大きい C のある家であれば、自然その影になっている家は鬱陶しいに相違ない。晴れた日であってもあまり晴れ晴れしくない家が、さつき雨のためにますます陰気で鬱陶しい。そのためというのではあるまいけれども、主は病気で寝ているというので、いよいよ鬱陶しい陰鬱な心持ちは強くなるのである。病人に鯛の見舞いやさつき雨、病人に鯛の見舞いやさつき雨、四季。これは前の句と違って、同じ病人を除するにも陰鬱に一方を言わず、その陰気な中へあるところから病人へ見舞いといって、美しい鯛を見舞いに届けたというのである。その鯛のために一点の打ち晴れた陽気な心持ちを呼び起こすところが、この句の生命である。門前のすぐに盛なり冬木立、門前のすぐに盛なり冬木立、四季。ある家の門を出るとすぐそこがもう坂になっていて、そのあたりに冬木立があるというのである。その冬木立はその家の向かい側にあるか、坂の上にあるか、はた他にあるのか、それらははっきりしていないが、要するにそのあたりは冬木立もあるような人家の立て込んでいないところであることさえわかればよいのである。山がかった辺鄙を言ったものか、まだ市中のある場所を言ったものか、どちらとも取れぬことはない。またいずれと返しても句の趣の上には変化はないのである。この句の主眼は、家を出ると門前がすぐ坂になっているという点にあるのである。冬木立は典型物に過ぎないのである。